2013년 3월 24일 설교입니다. 世の中のどんな親が自分の子供をボートに袋叩きにされるところに進んで差し出すでしょうか。子供が袋叩きにされて戻ってきたら、逆に加害者に報復しようとしないでしょうか。ボートに袋叩きにされ、最後に死なねばならないところなら、親が知らなかったならまだしも、知った以上は、そんなところに自分の子供を差し出す親はさらにいないことでしょう。手段と方法を問わず、ボートの知らないうちに密かに自分の子供を隠したり、他のところに移すことでしょう。それが親の心であり、また人情の常です。しかし神様は世の中の親と同じではありませんでした。神様の一人子のイエス様が逮捕される前、差し迫ったご自身の十字架の死を予見なされ、真夜中のゲッセマネの園で汗の雫に血が滲むまで物悲しくお祈りなされましたが、暗黒の帳で覆われた夜の空からは、ただ一言の応答もありませんでした。父なる神様は、独り子の物悲しい祈りに沈黙なされました。罪のないイエス様が、ローマ帝国の総督ピラトに死刑宣告を受けて、ボートのようなローマ兵士に肉片が剥がれ落ちる鞭打ちを受ける時も、ゴルゴダに引かれていき、十字架に釘打たれる時にも、神様は沈黙なされるだけで、無慈悲な暴力に踏みつけられたご自身の一人子に、救いの御手を差し伸べてあげませんでした。その父に向かって十字架に釘打たれたイエス様がついに絶叫なさいました。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。神様が人々の考案と技術によって金属や石で作られた目があっても見ることができず、耳があっても聞くことができず、口があっても話せない偶像だったでしょうか。決してそうではありません。神様は十字架で死に行くご自分の一人子をしっかりご覧になり、ご自分の一人子の血のこびりついた絶叫まですべて聞かれ、息子よ、私はここにいる。といくらでもお答えになることができました。それなのに神様はなぜ沈黙で一貫したのでしょうか。この問いに対する答えは本文の中でパウロが提示してくれています。上にはパルテノン神殿をはじめとするアクロポリスの神殿が見上げられ、下にはアゴラの周囲のさまざまな神殿が見下ろせるアレオパゴスの上にパウロが立ちました。そして自分をこの場所へ連れてきたアテネの哲学者たちにパウロはアテネにある知られざる神のための祭壇に言及することで説教を始めました。今までアテネの人々が分からずに拝んできたその神が誰であるか、パウロ自身が教えてあげると、神様について説教を始めたのでした。すなわち、天地万物を創造なされ、天地万物の主人であられる神様は、たかが人間が手で作った建築物の中に閉じ込められておらず、 人間によって作られ、人間が捧げるもので自分の不足を満たす偶像とは違い、自己十分性を備えた神様は、何か不足しているどころか、むしろ人間に命と息、そして必要なすべてのものをくださるお方であられる。アダム一人からすべての民族と全人類を生み出された神様が、全宇宙万物と人間の歴史の主観者であられる。神様は遠くにいらっしゃらず、いつでも人間と共になされるので、神様を感じ発見しようとする人々は至るところで神様を確認できる。そして人間をまず先に訪ねてくださり、人間と共にしてくださる神様によって、人間は尊い神様の子孫になったので、今から神様の子孫らしく生きなければならないということでした。そしてパウロの説教は次のように結論を結びました。30節前半です。さて、神はこのような無知な時代を多めに見てくださいましたが、無知な時代は意味上23節の知られざる神と結びつきます。神様が天地を創造なされ、宇宙万物と人間の歴史の主観者であられることを人々が知らないでいた時代は、神様が人間の偶像崇拝行為まで見逃しながら、自然を通じてご自身を啓示なさいました。ここで見逃す、多めに見てくださったということは、神様が人間の犯す偶像崇拝の罪悪を見ることができなかったということではなく、その罪悪を見ながらも、それが人間の無知によるものなので咎めなかったということです。30節後半です。今はどこにいる人でも皆悔い改めるようにと命じられておられます。しかし2000年前パウルの時代には、以前とは全ての状況が変わりました。神様が人間を救ってくださるために、ご自分の一人子のイエス様をこの地に送られ、イエス様が十字架の生贄になることで人間の罪の代価を代わりにお払いなされ、そのイエス・キリストの中で全ての人々が神様の子供として救いを得ることができるという、神様のその救いの福音が全世界に広がっていきます。三位一体の神様はこれ以上人間に知られざる神ではありませんでした。知られざる神はこの地に来られたイエス様を通じてご自身を満天間に表され、それと同時に神様を知らないでいた時代も幕を下ろしました。それで神様が今やどこででも全ての人々に悔い改めようと命じたということです。悔い改めると翻訳されたギリシャ語の動詞メタノエは、心と態度、考えを変える、あるいは立ち返るという意味で、今から自己という偶像崇拝の愚かな人生から立ち返り、天地万物の主人であり人間の歴史の主観者であられる三位一体の神様を信じ立てまつらなければならないという意味となります。私たち改訂版の聖書には、神様が悔い改めよと命令なされたと過去形で翻訳されているので、神様があたかも過去に一度悔い改めよと命令なされたように見えます。しかしギリシャ語の原文には、命ずるという動詞パランゲロが現在形で記録されています。神様は時空を超越してどこででも全ての人々にいつも悔い改めよと現在形で命令しておられます。この世の 誰も三位一体の神様に向かって立ち返る悔い改めから例外でありえないという意味です。言ったすべての人々が三位一体の神様に向かって悔い改めればならない理由は何でしょうか。31節前半です。それは先にお選びになった一人の方によってこの世を正しく裁く日をお決めになったからです。お選びになった一人の方はイエス様を指します。神様はご自身の一人をイエス・キリストを審判主と定め、天下万民をご自身の公平な義で審判なさいます。神様がご自身の公平にして義なる判断で人間を審判なされるならば、その神様の審判台で生き残れる人間がどこにいるでしょうか。すべての人間は公平にして義なる神様の恐ろしい審判台から刑場の露と消えてしまうことでしょう。その悲劇的な結末をすべて知りながらも、神様がご自身の公平にして義なる審判を強行なされたのではありませんでした。31節後半です。神はこの方を死者の中から復活させて、すべての人にそのことの確証をお与えになったのです。神様は人間が払わねばならない罪の代価の死の刑罰をご自身の一人子イエス様に代わりに払わせるために、イエス様を十字架の生贄として人間のための食材の羊になされました。それゆえ人間の罪を許すためにご自身の一人子にご自身の公平な義に従って人間の罪の代価を代わりに払わせた神様は、人間の罪を許しながらもご自身が公平で義なる神様であることを天下全体に確証なされました。しかし人間の罪を代わりに背負って十字架の生贄として亡くなられたイエス様は罪のないお方でした。神様は罪なきイエス様を死の中に放置なされませんでした。万一そのようになさったなら、神様は公平で義なる神様ではありえませんでした。神様は公平で義の神様なので、罪のないイエス様が亡くなって3日目に死の中からイエス様を永遠に立ち上がらせることで、天下万物にご自身が公平な義の神様であることをもう一度再確認させてくださいました。そして十字架の生贄として亡くなり復活なされたイエス・キリストの中で、天下万民が食材を得て神様の子供として永遠の救いを得させることで、神様の公平なる義は神様の愛と決して分離されないという証拠になるようになさいました。それゆえ自己という偶像崇拝の愚かな人生から立ち返り、三位一体の神様に向かって悔い改めよというのがパウロの結論でした。三位一体の神様に向かい立ち返る人だけが神様の公平な義の審判を免れ、イエス・キリストの中で神様の子供として救われる神様の愛をまとうことができるからです。パウロが結論を結びながらイエス様をお選びになった一人の方と呼んだのは、26節の一人の人からと結びつけるためでした。前回申し上げましたように、韓国語一つの血統から一人の人からと翻訳されたギリシャ語エクスヘノスは一人の人からという意味です。それゆえパウロは最初の人アダム一人の犯罪により、彼から生まれてきた全人類がすべて罪人になったように、神様が立てた新しいアダムである、また他の もう一人の人、イエスの中では全人類が救いを得ることができることを強調したのでした。人間のために十字架の生贄になられたイエス様だけが、神様が救世主であると同時に審判者だと定めたまさにその一人の人であったことは言うまでもありません。神様がご自分の愛する一人子イエス様を凄惨な十字架の死に自発的に差し出された理由がまさにここにありました。ご自分の一人子がゲツセマネという丘で汗に血がにじみ込むまで夜通し物悲しく祈る時にも、ご自分の一人子が暴徒のようなローマの兵士たちに肉片が剥がれ落ちる鞭打ちを受ける時も、ついに獅子に釘を打たれ、なぜ私をお見捨てになったのですか、血のにじむ最後の絶叫を吐きながらお亡くなりになる時にも、神様はただ沈黙で一貫なされたこともやはり同じ理由からでした。ご自分の一人子を罪と死の罠から人間を救われるための食材の羊として見なされたからです。それでイエス様は絹の服を着て寝床に楽に横に なられたまま、ご自分の臨終を平和に迎えることはできませんでした。人間が体全体で犯したすべての罪の代価を完全に払われるためには、ご自分の頭が茨の冠に押さえつけられて血を流し、胸と背中の肉片が鞭打ちで剥がれ落ちて、手と足が釘で打たれて、横腹が槍に刺され、最後の血と水一滴まで全て流しながら悲惨に死ぬ完全な犠牲の生贄にならなければなりませんでした。今日は私たちのためのイエス様のその十字架の死の苦難を黙想して称える四旬節六番目の手術であり、苦難手術です。今日苦難手術というのは、イエス様が2000年前十字架に作られお亡くなりになった日が今週金曜日であるからです。それならばイエス様の苦難を黙想して称えるということは具体的に何を意味するでしょうか。イエス様が十字架で受けられた肉体的な苦痛と同一な苦痛を自分の肉体に自ら加えることでしょうか。イエス様の苦難を黙想して称えるということはそんな意味ではありません。次はガラテヤの信徒への手紙5章24節を通したパウロの証言です。キリストイエスのものとなった人たちは肉と欲情や欲望もろとも十字架につけてしまったのです。イエス様はご自分の罪によって十字架の刑罰を受けたのではありません。私たちが受けねばならない罪の刑罰を代わりに受けられるために十字架の苦難に遭われました。それゆえイエス様のその苦難を黙想して称えるのは、イエス様の十字架の上でイエス様と共に十字架につけられた自分の欲情と欲望を確認することです。イエス様と共につけられた自分のあらゆる醜い罪悪を再確認することです。そして今まで私の中に残っている欲情と欲望の残滓を十字架につけることです。一言で言って、イエス・キリストの中で 自分の古い人が完全に死ぬことです。それが私のためのイエス様の苦難を黙想して称えることです。その時にのみ死を打ち破って復活なされたイエス・キリストの中で神様に向かって完全に立ち返る悔い改めの人生を生きられるからです。それでパウロはローマの信徒への手紙6章6節から7節を通してこのように証言しました。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。そうではないでしょうか。イエス・キリストの中で古い人が死ぬという自分の死の過程なしに、どのようにして新しい被造物として生まれ変わることができるでしょうか。今年四旬節は1ヶ月と10日前の2月13日の13日の水曜日から始まりました。その日私は釜山の観音里にあるベネディクト修道院でイ・ヘイン修道女様と一緒に四旬節の一番目の日を開く正午の祈り会に参加しました。30分にわたって進められた祈り会の間、修道女様たちの賛美と祈りは至極節制された小さな声でしたが、その節制された小さな声は私の心には雷の音より大きな響きとして私の心霊を打ち響きました。祈り会が終わった後、修道院の院長様の配慮で院長室で昼食を分かち合いました。そしてイーヘイン修道女と歓談を分かち合い、おいとましようとする私にイーヘイン修道女様が自分の祈りの詩集四季の祈りをくださいました。その詩集に収録された詩の中で四旬節のための祈りの詩が始まるページにしおりが刺さっていましたが、その中に聖金曜日の祈りがありました。聖金曜日はイエス様が釘付けられた金曜日のことです。その詩の最後の部分は次のようです。死の苦い杯を飲んで死より強くなった愛の主人よ、あなたに似なくして私が恐れ多くも愛していると威張らないようにしてください。あなたを愛したのでさらに深く絶望した人々と共に、今日は石の墓に閉じ込められた一点のくすんだ暗闇にならせてください。光で荒らせられるあなたと共に眠って、あなたと共に目覚める一点の眩しい暗闇にならせてください。イヘイン修道女様は死と暗闇を同義語として使われました。夜の暗闇が過ぎ去ると光の朝が来ます。暗黒を知る人が光の価値を知ります。暗黒を深く体験した人が光をさらに深く仰ぎ見ます。イエス・キリストの中で古い人が死ぬと新しい人として生まれ変わります。死を知る人が生命の価値を知ります。死の深さを知る人が十字架のイエス・キリストの中にある生命の高さをさらに深く仰ぎ見ます。本当に自分に深く悲しみ絶望したことのある人だけ、自分のために苦難を受けたイエス・キリストの中で自分の欲情と欲望を未練なしに 釘に打ちつけて、復活のイエス様に向かって確実に立ち返る悔い改めの人生を生きられます。これが苦難手術を迎える私たちに、私たちのために苦難を受けた主がくださるメッセージです。お祈りいたしましょう。私の罪の代価を代わりに払うために、主が釘で打ちつけられた十字架で、主と共に釘打たれた私のあらゆる罪悪を見させてください。今まで私の心を捉えている情欲と欲望を、主と共に十字架に釘打たれますように、情欲と欲望にとらわれて生きるために、愚かにも自分の生命を虚しく消耗してきた自分自身に対して、徹底的に絶望することで、十字架の死に向かって確実に立ち返る悔い改めの人生を始めさせてください。私のために十字架につけられた主の中で、私の古い人が完全に死に行くことで、主の中で新しい被造物として生まれ変わらせてください。死を深く知ることで、生命の高さをさらに深く知ることができますように。暗闇の苦痛と悩みを切り抜けることで、光をさらに一層仰ぎ見させてください。そのようにして、私のために主が受けた苦難を黙想して称えるこの一週間の苦難週間が、光で荒らせられる主と共に眠って、主と共に目覚める一点の眩しい暗闇にならせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。